HIC
パラティルでございます。今週のテーマはカツアゲと猫ババです。これは大阪都構想を端的に表現をいたしました、山本太郎&大石あきこの合作によります、キャッチフレーズであります。まずカツアゲというのは何なのかと言いますと、大阪市民が納めた税金、
うん、
いいですか、ここはここはっきりしたんですよ。大阪府っていうのがありまして、その中に大阪市っていうのが、両方大阪だからまずいんですよね、
うん、
これね、名前が別だったらね、都構想なんてできないんですよ。
ああそうなんですね。
名前が一緒だから紛らわしいんですけど、だから兵庫県と神戸市みたいになってたらよかったんですよ。だからちょっとやばいのは福岡県と福岡市なんですけど、ただあそこの場合は北九州とかいろいろあるんで、うん、まあまとまりが悪いとこなんで、うん、で悪いやつも山ほどいますから、
うん、
で何せ麻生ってやつがいますから、まあともかく大阪市、これはもう本当に人口も会社の数も大変に多くありまして、税金もたくさん集まる、
うん、
まあ政令指定都市っていうことです。大都会なわけです。そこで集められたお金をカツアゲをします。おいちょっとお前銭よこせよっつって、それが大阪府っていう人が全部持ってっちゃいます、
うん、
で持ってった後にお前らでも何にもなかったら困るよな、おい小遣いっつって、小遣いをチャランチャランチャランって渡されるっていう、そういう状況になるのが大阪都構想です。
へえ、
なのでまずカツアゲです。で猫ババってのは何かっていうと、大阪市から集めた、まあ、巨万の富、うん、そして大阪府全体、要するに大阪市を除く他のとこから集まってくるいろんな税金っていうのを集めたやつを、ね、ドーンとその、まあ、市民府民のために使うっていうんだったら、まあまだしもなんですけど、うん、IR でちょっと博打場を作ろうやとかっつって、うん、そっちに金を猫ババしてくるわけじゃないですか、
うん、
ね、でそこで利益甘い汁をすする人たちにとってはすごいいいわけですよ。でそういうそのカツアゲと猫ババがこれから行われるかもしれないというのが、この大阪都構想なる大阪市廃止の住民投票ということになっていくわけで、面白いなと思ってるんですけど、私これ肌感覚ですよ、調査を行ったわけじゃなくて肌感覚なんですけど、今反対がじわじわ伸びてるんですよ。というのは、賛成してた人は、ね、この5年ぐらいで、前の投票から5年経ってるんですけど、うん、5年間で維新が相当頑張ったんですよ、
うん、
大阪維新が。で人数も増えまして、
うん、
で政権といいますか、その大阪市の市長松井市長、そして大阪府の、吉村知事ということで、はい、まあ、2人で、やってるわけですよね、うん、でいろんなメディアに彼らは出演していろんな話をしていって、それをなんとなく見ている、テレビを見ているおっちゃんおばちゃんたちは、ああそうなんやっつって、まあ、なんとなく親しみを感じるようになる、うん、でさらにその親しみをこう補強する役割として、まあ、主に吉本の芸人だとかが退去して番組に出演し、はい、そのパネラーとか、あるいはその背景の芸人として行ってですよ、うん、でひな壇芸人ですよね、うん、でまあその決してその知事やその市長に対して批判とか、うん、その疑問を呈するってことはなく、
うん、
どちらかというと持ち上げる、あるいはそのいじるにしても効果的ないじりっていうのをやる、うん、それを見てるとお茶の間ではなんとなくその親しみを感じる、
うん、
だったらこの人たちが言ってることをまあ応援しとこうかっていうふうになっていくのは当然の流れなんですけど、うん、ところが最近になってその反対の人たちが一生懸命やるもんですから、
うん、
なんであんたら反対するねんっていう話でこう聞いてくるわけですよ、うんうん、私らは賛成に回ったんよ今回、前は反対だったけど今回賛成しようと思ったんだけど、何なのあんたらはって言って、大阪の人って大阪のおばちゃんって喧嘩っぱい人多いじゃないですか
、はい、
黙っていやいいんですよ、
黙って
ね、でこう一言言ってくる、そうすると、うん、いやいやちょっと聞いてくださいよと、
うん、はい、
こんななんですよって言って、すっと最初はうっそやんって言うんだけどでもその自分のね見てきたもん、じゃああなたはちゃんとしたものを説明受けてきましたかって言うと、いやそうやりゃそうでもないなと、
うん、
雰囲気で押されてきただけだなと、
うん、
でなるほど、こうやってそのお金がどういうふうに流れていってどう消えていくってことをか、まあ、見えたら確かにこれはちょっとおかしいんじゃないのという、
うん、
でさらにここが維新の人たちがダメなところなんですけど、彼らって 基本そのならず者集団と私は言ってるんですけれどその基本的な人々の心にケアするとか、うん、そこに寄り添うとかっていうそういう考え方が多分薄い人たちだと思ってて、うん、というのはその人々のその感情の機微に素直に接していってそこにこうきちんとした説明をしてきたかっていうとしてないんですよ、うん、てかなぜかというとできない、
うん、
そのやることがねカツアゲと猫ババっていうのをどんなに綺麗な言葉で取り繕ったってカツアゲと猫ババになっちゃうのでそれをそのいや今までは大阪は府都市が二重行政で本当に無駄が多くてっていうふうに言うんだけれど、うん、最近はそれに対して反対派の皆さんはどう言うかというとそれ本当に無駄だったんですかっていう話で、うん、日本全国どこに行っても二重行政ですよっていう、
うん、
二重行政じゃないところっていうのは東京だけなんですよっていうことで、まあ、あの戦争中に、東京府東京市ってやつがなくなって、うん、東京都っていうのが出来上がったわけですよ、うん、いわゆる東京都構想が戦争中にあったわけですよ、うん、でそれがまあ今から、まあ、70年以上経って今じゃあどうかっていうと東京の23区の区長さんたちはみんなそうなんだけどやめてほしいんですよと東京都を、区っていうのがあまりに権限がなさすぎて何にもできませんといちいち東京都にそのいろいろこうお伺いを立てないと進まないという、うん、まあただあっちは金がまだあるからいいんですけど、うん、でも大阪はそこまで金ないですからね、うん、その大都会とはいえ、うん、でそういった意味で言うとそのともかく東京都の人たちでさえ東京都を辞めたいと言ってるのになんでわざわざその大阪はそういう東京のモノマネを従っているのかっていうのとそれとせっかく大阪市は政令指定都市っていうやつの対象格ですよ言ってみれば、うん、関ヶ原の合戦でいうと徳川家康みたいなもんなんですよそのもうすんごい政令指定都市なんですよ大阪市っていうのは。でみんなどこの市も政令指定都市になりたいんですよ。もう政令指定都市になりたくない市町村は市、まあ、町村は別にして市はないんですよ。みんななりたいんですよ。ただまあどうせうちはどんな背伸びしたって無理だから、ね、もういいやって思ってるのが諦めてる ところはたくさんあるけれど、いやうちはいけそうな気がするっていう欲を持ってるところがあって隣のあの市と合併すれば人口こんだけ増えるから政令指定都市になれるよなとかなりたいななろうよって言って動き始めて、で熊本市とか岡山市とかっていうのはその元々中核市っていうやつなんですけど、まあいわゆる、政令指定都市に準ずる、まあ、あの第2級政令指定都市みたいな言い方でいいかもしれませんけど、もうそれでさえなりたいっつってなったわけですよ。でそれもうだから大阪はなんか羨ましくてしょうがないですよ。全部あの日本全国が日本全国が大阪市羨ましいなと思っているのに、それをわざわざ捨ててその権限なくなるんですから大阪市。だから大阪市独自の入ってきたお金で大阪市独自にいろんなことをやれたのがやれなくなるんですよ。でそれをその大阪府っていうもっと広い、組織の親分に金を渡してお小遣い制になるってい う,
う
それまでは自分ところで収入をこうゲットしてて全部そのお金 の出し入れを全部コントロールできたのに、それをそのもうお小遣いちょうだいっていうしかなくなっていく。そうするともうポチになるしかないじゃないですか。大阪府知事に喧嘩打ったらお小遣い減らされるかもしれないと思ったらもう何も言えなくなっちゃうっていう、だからそっちの方が非常におかしいっていうのはなぜ気づかないのだろうかという、でまあ確かに昔大阪っていうのはどうやらその府と市で本当にバカなその建物を建てたりとか、その本当に金の使い方無駄な使い方をしてた時期は確かにあったようなんだけど、それはそれで反省して今はないって言って、それはね維新の松井吉村両方がもうそれは宣言しちゃってるわけだからもう解決したんですよ。だったらもう今慌ててやる必要はないし、まあ、慌ててやる必要ってもそもそもやる必要ないのが今回の住民投票なんだけれど、あえてそれをやる。でさらにやっぱり負い目があるんだろうなと思うんですけど、5年前の住民投票の時はその、ね、行政から出てくる広報 その紙面に資料にその賛成反対の両論併記をしてたわけですよ。ところが今回はそれを排除してます。なぜかというと静かに 考えてほしいからっていうふうに、あの松井のバカは言ってますけど、えあのバカって言っちゃうんですけどまあいいや、まあ、あれバカだろあれ、
でそうですね、ちょっと最近バカが出てきました
。バカですよ、まあ、どうせ俺とあの年はタメですけどね。
そう
でだからタメだからタメ口聞けるなと思って会ったらお前バカだろお前って言ってやるかと思ってるんですけどあの吉村に至っては年下だからもうバカって言ってやるかと思うんですけどでだから私は政治家になれないんですよでともかく負い目があるんでしょう。だからきちんとしたその自分たちの主張と敵対する意見とをそのディベートに持っていくっていうことを避けてます。だからその説明会も前回は36回やったのかな、で今回は8回しかしない、で全部それはコロナのせいにするって、何なのそれっていうね。でまあ、あのネットを通じて YouTube だとかでそういうあのもう配信はしますっていうのがあるんですけど、まあ、それもねそのじいちゃんばあちゃん見ないでしょ、ね、だからそのねその反対派の意見になるべくさらしたくないんですよ年寄りを。でまあそういうことで、まあ、とてつもなくそのペテンですよ、でカツアゲと猫ババそしてペテン、全体がペテンというのがこの大阪都構想 で僕は、まあ、あの非常に冷静に見てはいるんですけれど、これがもし仮に大阪都構想というやつが可決されたらもう俺本当にもう最高に面白いなと思ってて楽しみでならないですよ僕は。
楽しみ
ですよ。もうあの否決されるのが一番大阪の人たちにとっての幸せ幸福なんですよ間違いなく。なのであの大阪都構想はダメですっていうアナウンスの声とかは、あれの男性バージョンはなぜか俺の声なんですけど自由にダウンロードして流してよいって言って実際に流してる人たちいるんですよ駅前とかで、で、あの俺の声が流れて
るすごい。
でまあ否決されれば万々歳なんですが、仮に可決された場合大阪市はなくなっていくんですよ、そして大阪市の人たちがこれからどんどん真綿で首を絞められ、であのお金がなくなってきます。そうするとどうなるかというと大阪から会社が減っていきます。
最悪。
大阪に別に支店を置かなくていいっていうことになっていき、ただでさえ今テレワークだなんだって言ってコストを下げていってる時に本当に大阪にわざわざ支店を置いてる、あるいは本社がある会社をよそに、その要するに大阪ってその政令指定都市の利点があるからこそそこに集まってるのに、それがなくなるとなったら、だってその大阪都っていうのができてその東京都と並び立つ都になったんだったら話は別なんだけど、ならないんだから。結局大阪府はそのままに大阪市がなくなるだけなので、だったら堺市に行った方がいいかとかって、そういう話ですよ。なので今回イメージ区も思い出すのは1976年5年の NHK 大河ドラマ黄金の日々というのがありまして、これは大阪堺を、舞台にした大河ドラマだったんですけど、その、舞台となっている堺市は当時自由都市堺と言われていて、要するにどの武将その大名あるいは戦国武将ですよの影響下にもなかったわけですよ。アキンドたちのその豪商たちが自分たちをエゴー州という名前をつけて、その言ってみれば議会政治みたいなもつある種の元老政治みたいなのをやってたんですよね。でそれをその巨万の富に目をつけてそれを奪い取ってやろうとしてやってきたのが信長ですよ。結局信長にその軍門に下ることになり、堺はどうなっていったかというと、それまで平和で、満ち足りてた潤ってた都市だったのがもう一気にそれが戦火に巻き込まれて焼かれ、そして衰退して堺というのはまあ消え、まあ、町としては残ったけれど、それまでの栄華を誇っていたのはもうなくなっていたという、まあ、それが黄金の日々というのの、まあ、言ってみればベネチアと堺を対比させたドラマだったんですけど、それと同じようなことがもう今後間違いなくこの大阪で行われるということをあの目の当たりにできるので、私はそれがとても楽しみで、たとえ可決されたとしても私は見続けてやろうと思っていますけれどもまあということで、ここまで言われたら大体普通の人は大体ちょっとまずいぞと思うんですけどね。でえのき田が本当にそう言ってるけど本当なんだろうかって調べればすぐ分かることなので、 そうしたらもうあのそうだよなっていう話になっていくはずなんですけど、でも今間違いなくそのああやっぱりそうだったんだって思う人が増えてきてます。でメディアなんかでもそれまでどちらかというと維新べったりで異常なほどに維新べったりだった MBS が毎日放送が急にその何を考えたのか分かんないけどなんか割とニュートラルなところに軸足を戻し始めました。で発言が結構ニュートラルになってきました。そうすると大阪市の松井市長は急にビビり始めて毎日放送はちょっと偏ってると、あんた何言うてまんねんって話ですよ。もういや今まで散々偏らせてたのはあんたの方でっしゃろと、今どちらかというとニュートラルですねんっていう話なんですよね。ここまで嫌な関西弁使われると嫌だと思いますけど。でともかくその発言2、3日前に出ましたけど、はあ聞いてる聞いてるっていう聞いてるよっていう完全に今あの反対派のが押し出してます。で、維新の皆さんは防戦一方、っていうのはやっぱり大義がない、でそこにその援軍で勝ち捨てた公明党で、公明党はその要するに脅されたので、今回公明党の選挙 その皆さんのところに維新の候補者立てるぞと、で維新の候補者立てたら維新が、まあ、大阪強いからあんたら負けるかもしれないですよと、偉い選挙になりますよって言って、それが嫌で今回公明党は維新の側についた。ところがその調べてみるとある調査によると公明党の支持母体である創価学会の7割ぐらいがこの都構想に反対です。もともと公明党反対してたわけだから。で自民党はどうかっていうと、自民党の大阪市の自民党はもう当然反対、で府の一部がその維新寄りで寝返ってるバカチンがいまして、まあそういうような情勢ですよ。でも今どんどんどんどん今あの反対派が押しつつあるというところで、それはどっちに大義名分があるかってはっきりしてるもんっていう、そういう話でございまして、カツアゲと猫ババ、そしてペテンダという話を今日はお送りいたしました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。